マタイの11章28節から30節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。今年の標語は、私の首輝を負って私から学びなさいですね。で、今年最初の礼拝でこの御言葉を取り上げましたとき、首輝ってどんなものですかという質問がありました。そのとき、それは動物の首にかける輝ですよと説明したのですが、耳で聞くよりも目で見た方が分かりやすいので、首輝をつけた牛の写真を今スクリーンにお見せいたしましょう。このように二頭の牛の首に輝をかけまして、その真ん中に鋤などをつけ、田畑を耕したり、それから荷車をつけたりするのです。これが首輝ですね。で、その時に、先生が肩にかけているものは何ですかという質問もありました。このストールのことなんですけれども、このストール、これは主イエス様からいただいた首輝を表しています。イエス様の弟子になり、イエス様から学ぶ、そして学んだことを他の人に教える責任が私に与えられている、そのことを表しています。私はこのストールを身につけるときにそのことを思いまして、本当に身の引き締まる思いがいたします。けれども皆さん、実は私ばかりでなく、皆さんも今つけてはいらっしゃいませんけれども、目に見えない主イエス様からの首輝を与えられているのです。私はクリスチャンですと言いながら、もしキリストの首輝を負っていなければ、その人は本当の意味ではキリストの弟子ではない、キリストに従っているとは言えないでしょうね。キリストの弟子となるためには、キリストから学ぶためには、キリストの首輝を皆さんも一人一人が進んで追う必要があるのです。私の首輝を負って私から学びなさい。で、この御言葉が今年の標語として選ばれましたとき、私は考えました。私はどのようにしてイエス様の首輝を負ったらいいのだろうか。そのとき教えられましたことが3つありました。一つは、自分の足りなさを知ることによって首輝を負う。もう一つは、人と比べることをしないで自分自身の首輝を負う。そして第3番目は、キリストと共にその首輝を負うということでした。自分の足りなさを知って首輝を負うということですが、私は日本ではずっと聖書学校で教えておりました。で、その学校で外部から毎年あるいは年に数回講師を招きまして、特別講座をする、そういうことをしていたんですね。その時は確か堀越信二先生が講師だったと思うんですけれども、私は事務的な仕事をしておりまして、最初の講義に遅れてしまったのです。で、私の心の中に、堀越先生の話前もう何遍も聞いてるから調子遅れても大丈夫、そういう甘い考えがあったんですね。それでグズグズしておりました。この先生から学ぼう、この講義で神様から教えていただこう、そういう気持ちが、恥ずかしいことですが、なかったのです。自分はもう知っている、分かっているという気持ちがありました。それで遅れて講義に出たのですが、その時先生のお話を聞きながら、神様は私に教えてくださいました。人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。私はこの聖書の言葉を示されまして、よく分かってもいないのに、分かったつもりになっていた自分の傲慢さを示されたことでした。ガンジーは、明日死ぬかのように生きなさい。 永遠に生きるかのように学びなさい、こう教えました。本当にその道を極めた人、優れたものを持っている人は皆自分の足りなさというものを知っています。そしてそのゆえに学び続ける、自分を訓練し続ける人々ですね。もう自分は分かっているというふうな態度を取りません。高い水準を目指せば目指すほど自分の足りなさが分かってくるからです。使徒パウロは殉教を覚悟した手紙の中でさえ、書物を特に羊皮紙のものを持ってきてください、弟子テモテにお願いをしています。パウロは死ぬ間際まで学び続けたのです。彼はこう言っています。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。パウロほど博学で、しかも神様の啓示を直接受けた、そういう人はいませんね。その彼でさえそう言っているなら、まして私たちは、もう私は分かっている、もうこれで十分、などということは決してできないはずです。作者は不明ですが、こんな言葉があります。私は学んだ。年寄りの足元は最も学ぶ場所であること。私は学んだ。あなたの手に抱かれている赤ん坊を通して深い平和を。私は学んだ。人を助ける方法がなくても、人のために祈ることができるということ。私がは学んだ。神が一日で全ての被造物をお作りにならなかったように、私も一日で物事を完成させることができないということ。私は学んだ。まだまだ学ぶべきことがたくさんあること。そうですね、私たちは何かを少しかじり知っただけですぐ人に教えたがるのです。それで聖書は、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません、そう戒めています。本当の意味で御言葉を教えることのできる教師がもっともっと教会に増えてほしいと思います。そういう人がいっぱいいる教会は素晴らしい教会ですよね。しかし、私は何でも分かっている、誰からも教えてもらう必要はない、そういう意味での教師ばかりいる教会は決して主に喜ばれる教会になることはないでしょう。そしてそこにいる人たちも成長することはないでしょうね。動物が首輝きを追うためには、まず頭を垂れまして身を低くしなければなりません。そのように自分の足りなさを素直に認め、教えられやすいものになりたいと心からそう願います。2番目に、首輝きを追うためには人と比べない、自分の首輝きを追うということ、そのことをお話しいたしましょう。どんなことであれ、自分と人と比べるというのは皆さん愚かなことですよね。比べた相手が自分より優れていると思いますと、自分が劣等感を持ちます。比べた相手が自分よりも劣っているように見えたなら、それ見えるだけで本当はそうではないんですけれども、見えたなら今度はこちらが優越感を持つようになります。でも劣等感も優越感も神様は喜ばれないもの、嫌われるものですね。その両方とも非生産的です。何の良いものも生み出しません。自分はダメだと悲観してしまったらどうでしょう。そこから何の努力も生まれませんね。もう諦めて投げ出してしまいます。また逆に自分は大丈夫とうぬぼれてしまったら、そこでその人の成長はストップしてしまいます。いえ、ストップするだけならいいのかもしれませんが、自分よりも優れているとそう思う人を妬んだり、あるいは自分より劣っているように見える人を蔑んだりすることによって、成長が後退してしまうのです。自分を人と比べることは無意味なことなんですが、私たちはこの失敗を繰り返しています。 自分と人を比べるだけで飽き足らない人は、自分の子供と他の人の子供を比べるわけですね。で、子供に、あそこの子は利口なのにあんたはダメっていう感じで、子供にですね、無理なことを押し付けてしまう。劣等感、優越感を持つことは、すべての人を愛してくださり、人それぞれに良いものを与えてくださっている神様を信じることと矛盾いたします。私たちが神様を正しく知っていくならば、それによって自分を正しく知ることができます。そしてまた他の人をも正しく理解することができるようになりますね。そのようにして劣等感、優越感、何の良いものも生み出さないこれらのもの、神様を喜ばれないものから解放されていきたいと思います。霊的な成長、信仰の成長にというものは、そのペースというものは人それぞれに違うのです。信仰を持って間もなく神様との深い交わりに導かれる人もあります。長い年月の間にやっと霊的なことに目覚める人もあります。いつまでたっても霊的に成長しない場合、どこかに致命的な問題があるのかもしれませんから、自分をよく点検してみる必要がありますね。ゆっくりでも正しい方向を目指しているなら、でもあなたは大丈夫です。必ず目標にたどり着きます。聖書はこう約束しています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。人と比べて自分はダメだとばかり言っていることは、この聖書で言われているようなつぶやき疑いに相当しないでしょうか。つぶやき疑いを振り捨てて、神様がしてくださるこの信仰を皆さんご一緒に持とうではありませんか。自分を卑下する人とは逆に、自分の過去の業績を誇る人も大勢いますね。わしが若い頃はこんなこともした、あんなこともした、まあそういうのを聞くこと、そういうのを聞くことが私はよくあります。そんな時私は心の中でこう思ってるんですね。昔こうだった、ああだって言うけど、今あなたどうなんですかっていう気持ちになってしまうんですね。神様は私たちの過去をご覧にならないのです。神様はいつでも私たちの今をご覧になるんです。過去どんなに神様に反逆していたとしても、今神に立ち返っているなら、神はその人の過去を一切許して成長へと導いてくださいますね。しかし過去どんなに神様に従順であったとしても、今日という日に、今という時に心を固くなにしているなら、そのような人は決して神様の恵みに預かることはできない、成長することはできないのです。自分の成長を点検するのに、皆さん人と比べる必要なんか全然ありません。今年の自分と去年の自分と比べてみればいいのです。去年よりも今年少しでも信仰的に成長していれば、そのことを神様の恵みの技と信じて感謝しましょう。しかし去年よりも今年信仰的に後退しているなら、決して自分は他の人よりも優れている、人と比べて自分を誇ることはできません。自分の知識や能力、また過去の業績を誇ってはいても、今という時に足踏みをしていたり後退している人は、ゆっくりでも前進し続けている人に必ず追い抜かれてしまいます。聖書に、先のものが後になり後のものが先になる、そう言われている通りです。パウロは言いました。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して 一心に走っているのです。パウロは他のどの人たちもすることもできなかった大きな事業を成し遂げた人です。他のどの人たちにも勝って神様の御心の奥義を知ることを許された人でした。彼は自分を誇ろうと思えば誇れたのです。でも人と比べて自分を誇ってはいません。彼は人に目を向けるのではなく、目指すべきゴールをしっかりと見つめていました。そして走り続けました。信仰の競争では人より先に走るか後を走るか、全然それは問題ではないのです。自分のペースを守りながら、それを乱さずに一歩一歩前進しているかどうか、それが大事なのです。信仰の競争は他の人との競争ではない、自分自身との競争なんですね。私たちが追わなければならない首輝きは一人一人違っています。人を見て、そしてあの人の首輝きの方がいい、そのことを言えないんですね。自分自身の首輝きを追うのであって、他の人の首輝きではありません。主が自分に与えてくださった首輝き、それをしっかりと追い、主イエス様に学び、信仰を成長させていかなければならないのです。イエス様の首輝きを追うために、自分の足りなさを知る、人と比べない、大切なことですね。もう一つ大切なことは、キリストと共にその首輝きを追うということだと思います。聖書は人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるのですと教えています。そしてキリストと、そして、クリスチャンになったら、ある人はこう言うんですが、クリスチャンになったらどんな人生の重荷も生きる悩みももうパッと消えてなくなって、ただただ毎日感謝感謝の楽しい人生になる。そういう人がいるんですが、本当でしょうか。主イエス様は言われました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。重荷のない人はクリスチャンになったらもうイエス様のところに行く必要なくなるんですね。私たち礼拝にも来なくていいかもしれませんよ。イエス様が言われたように、どんな重荷も負わなくてもよいということではないのです。主はこの言葉に続きまして、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様は私たちに、自分の重荷と取り組み続けなさい、そう教えておられます。そして私たち一人一人が自分自身の重荷と取り組むときに、そこに本物の平安と安息がやってくる、こう約束しておられるのです。例えばのことですが、人間関係で悩んで苦しんでイエス様のところに来る人が大勢いますね。そうやってイエス様を信じます。でもその人が信仰を持った途端に人間関係がパパパッと良くなるっていうことはまずありませんね。けれどもその人が人間との関係ではなく神との関係を信仰によって深め確立していきますと、今まで重い重い自分の肩にのしかかる荷物であった人との関係が徐々に軽くなっていくのを感じる。そうして人間関係のその重りからも解放されていくのです。また病気の苦しみから信仰に導かれる方も多いと思います。信仰を持ったからその途端に病気が癒されてしまうというわけではないかもしれません。徐々に癒され続ける、あるいは信仰を持った後も病気が癒されない場合もあります。その人は病気という重荷を相変わらず背負わなければなりません。しかし神様の癒しの力によって死や病を恐れないものへと変えられていきます。またさまざまな家庭環境の苦しみからイエス様を信じる人も多いと思いますが、 信じた途端にその人を取り巻く状況が一変するということはあまりありませんね。もちろん神様の力によって変えられてはいくのですけれども、信仰を持った後もやはり同じ重荷を追い続けなければならないかもしれませんけれども、その重荷を通してより一層神様に信頼することを学びます。祈ることを教えられます。そして神様に近づき、神様からの豊かな恵みをいただくのです。私たちはイエス・キリストを信じたとき、罪が許され、神の子供とされ新しい命を与えられました。しかしなお私たちは罪と死が支配するこの世に生きています。この世に生きる限り罪との戦いはなくなることはありません。しかし聖霊の助けによって私たちは罪に勝利していくことができるのです。重荷は残ります。しかしその重荷は私たちを押しつぶすものではないのです。かつては重荷に押しつぶされていました、その下で喘いでいた私たちですが、今度は私たちがその重荷をイエス様と共に持ち上げて運んでしまうことができるのです。なぜでしょう。主イエス様が私と一緒に重荷を背負ってくださる、感謝ですね。本当は私一人で背負わなければならない重荷なのかもしれません、首輝きなのかもしれません。しかしイエス様がその首輝きの片方を背負ってくださるのです。若い牛が初めて首輝きを背負うときには、農夫は首輝きの片方を首輝きに慣れた牛に背負わせます。で、首輝きに慣れた牛が初めて首輝きを追う牛をリードし、若い牛が徐々に首輝きに慣れていくのです。首輝きに慣れた牛、これはイエス様の姿そのものです。主イエス様は私たちが背負っている重荷のすべてを背負われたお方です。主が背負われたあの十字架には、人間の罪、社会の不条理、友の裏切り、人々の妬み、蔑み、非難、誹謗、いじめ、無視、病気、貧困、もう数えきれないほどの人間が経験するあらゆる重荷がそこに詰め込まれていますね。その肩に十字架を背負われた主イエス様は、私たちが人生で背負う重荷のすべてを背負ってくださる方です。今までどの人も苦しんだことのない苦しみを通られた主イエス様が、私の負うべき首輝きの片方を背負っていてくださるのです。首輝きに慣れた牛がまだそれに慣れない牛の横にピタッと寄り添うように、主は重荷にあえいでいる私たちのそばにいてくださるのです。受ける苦しみがあまりにも大きく、背負わなければならない重荷があまりにも重く感じますとき、私たちは主が共にいてくださるということを忘れがちですね。けれども私たち苦しむときにこそ主は共にいてくださる、苦しむ者と共に、そのそばにこそ主が共にいてくださる、このイエス様の約束を忘れないようにしましょう。あなたがもし今誰にも分かってもらえない思えるような苦しみや重荷を抱えていたとしても、一人で負うのではありません。主が背負ってくださるのです。そのことを信じましょう。主イエス様の首輝きを重いと感じるのは、自分一人でそれを背負おうとするからではないでしょうか。主は言われました。私の首輝きを負って私から学びなさい。私の首輝きとイエス様は言われますけれども、それは主イエス様の首輝きじゃなくて、本当はこの私の首輝きではなかったのでしょうか。それをイエス様は取り上げて、これは私の首輝きだと言ってくださるんです。それが主イエス様の首輝きであるならば、主イエス様は最後までその首輝きを背負ってくださいます。決して私たちを一人ぼっちにはしません。 私一人にそれを負わせるようなことはなさいません。私の首輝きを負って、こう言われる主の首輝きを主と共に負って進んでいこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。愛する主イエス様、本当の魂の安らぎは重荷を放り出し首輝きから逃げ去ることにあるのではない。あなたと共にそれを負うことによって与えられる、そのことを教えていただき感謝いたします。あなたへの従順の中に喜びがあります。服従の中に自由があります。私のところに来なさい、招いてくださった主よ、あなたのもとに行きます。私の首輝きを覆って私から学びなさい、そう命じてくださった主よ、あなたご自身が追っていてくださる首輝きを私も追います。私は心優しくへり下っていると言われた主よ、私もあなたの前にへり下ります。あなたに信頼します。私の魂、本物の安らぎを与えてください。あなたの首輝きが負いやすいものであること、あなたの荷が軽いことを体験させてください。私に代わって十字架を背負ってくださった主よ、あなたを覚え心から祈ります。アーメン。